CQ Ham for Girls。
3月31日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ Ham ラジオ編集部吉澤です。
はい、3月31日です。
はい、
はい、令和5年度になるんですかね、これはね。2023年度って言ったらいいのかな、なんて言ったらいいんだろうね。
年度、ね、
はい、が年度末ってやつですね。
年度末ですね。
ねえ、まあですから他のいろんなね企業の方なんかはだいたい昨日あたりくらいまでがバタバタで忙しかったんじゃないのかななんて。
そうですよね、今日日曜日ですからね、
うん、そうそう、
も
うなんですよ、
ほっとしほっと なんとか乗り越えたっていうような、うんうん、
感じです
感じの、ね、日なんでしょう ねきっと。
ですから、はい、まあこれを終わってこれからだいたい2ヶ月ぐらいまでの間にこういろいろ書類作ってね、いろいろ提出するって感じで ね、
うん、そうすると明日から新年度の始まり。
そうそうなんですよ、もう早いですよ。明日しかもエイプリルフールだし。
あ、そうだ
なんかな、最近あんまりこうエイプリルフールらしい嘘をかんついてないな、なんか考えようかなとかも思ってる今日この頃ですが
そうですね、
うん、ねでもね、いやでも本気にしちゃう方、
ね、うん、ネタバレになっちゃう
からね。しかもそうじゃないんだけど本気にしちゃう方も中にはいらっしゃるからね、ほどほどにしとかないとね、
ほどほどにしとかないと誰でも分かるような、
うん、
ね、
うん、
エイプリルフールネタにしないと。
そうそうそうそう、私結婚しましたとかって絶対全然本当じゃねえよってね
いや、それはね、で重大発表になるかもしれない、
ね、なんか最近芸能界の方たちね、ご結婚発表される方結構いらっしゃるのでね。
あ、そうですね、いや、うん、ね、なんかほらね、少子高齢化社会とかって、ね、うん、取り沙汰されてる昨今ですから ね
特にほら今までの巨大グループ会社の方々が結構ねなさる方多いですよね。
うん、
アイドルグループの ね
お手本としてね、うん、ちゃんと幸せの家庭を築いていただいて、
ね、そうですよね、
それを目指そうみたいな感じ
で、ね、今言ったように少子化ですからね、今
本
当一人っていうご家庭多いんですかね。
まあ
ね、いらっしゃるところは
毎日会社に行ってて働いてるか、ね、周りにいる方は独身の方多いですけど ね、まあ、それはちょっと会社という環境ですから ね、
うん、
ね、ただ街に出るとやはりもうで一生懸命子育てしていらっしゃる方が、
うん、いらっしゃいますもんね、ママさんたちね。
で、ママさんたくさんいらっしゃって、ね、自転車が多いんですよ。私が住んでる
都会はね、都会は自転車ですけど、こちらの方の田舎はやっぱり車なんで。
そうなんで、ええ、自転車を見ると分かるじゃないですか、後ろにこう、
お子さん用の ね、
はい、お子さん用の席がついてるんで、
そうそうそうそう、
そのような方々がね、いっぱい時間になるとね、走ってるんですよ。
分かります、ね、でもまだお一人だったら後ろに乗せますけど、二人とかいらっしゃるときは前にも乗せてね、で最悪もっとすごいのはおぶってますもんね。
うん、そうなん
ですごいな、ママはすごいなとか思って、
双子の方なんてね、幅広こうベビー、
はい、ベビーカーね、今ね、上車って言いませんからね、ベビーカー、
ベビーカー上車って言いそうになっちゃいましたけど
ね、そうですね、本当に、
まあ、
そんなことでね、子供さんも昔はね、もう5人10人なんていうのがきっと多かったんでしょうけど、 うちのなんか母親の兄弟10人ぐらいいましたよ。一番末っ子らしいですけど、ママは
そうですよね、
うん
うん、私どものお父さんおじいさん世代は、うん、やっぱり子供がいっぱいいましたね。
そうですよね、うんうん、だから長女がね、下の子生まれた子は育てたりとかっていう感じでしたもんね。
そうですね、うん、まあ、ね、親戚の集まりは賑やかだです、は
い、そんなことで今日もよろしくお願いいたします。
はい、
この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。さあ、それじゃあ今日の曲はこの曲を選んでみました。ジュジュさんがカバーで歌っております、時の流れに身を任せ。
何をしてたでしょうか。
Program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、ジェジュさんで時の流れに身を任せ聞いていただきました。はい、こういうね、カバーでいろんな歌をジェジュさんね、歌ってるんで、またおいおいなんかかけていきたいと思います。はい、はい、ということです。さあ、それじゃあ吉田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はじゃあどのような内容でいきましょうか。
そうですね、あ、今日は、うん、今日のテーマ、シーキハムラジオ2024年4月号3月19日発売後なんですけども、はい、こちらの中でちょっと拾っていこうかなと思ったんですが、そういえば、
はい、
特集の話全然してなかった。
あ、そうですね、特集、そうです。今月号は何だったんですか？
今月号は、周辺機器ガイド、
うん、
アマチュア無線を楽しむためにはアンテナと無線機と周辺機器っていう、はい、う
ん
う
ん、周辺機器、別にアンテナと無線だけがあればできるような気もしますけど、うん、今はそんな時代じゃなくて、ね、もっとなんか必要なものが出てきたということなんですね。
あの、今回のね、シーキハムラジオ誌4月号の表紙になってる、
はい、
ハンディトランシーバーでしたら、
はい、
買ってくれば、
はいはい、
無線機とアンテナと電源、うん、でコンセントに挿して、
うん、
ハンディトランシーバーについてるバッテリーを充電すればすぐ使える。
そうそう、充電だけしていればね、うん、
これはまあ周辺機器は必要ない、ハンディ機の場合は周辺機器必要ないっていえばないんですけどね、はい、それ以外の、
はい、
机の上に置くタイプの無線機とか、
はいはいはい、
車につけるタイプの無線機って、うんうんうん、それ買ってくるだけじゃ使えないですよね。
そうですね、そうですね、うんうん、
それを使えるようにするためにいくつか買い足さなくちゃならないものが、うん、用意しなくちゃならないものがあるんですけども、はい、それらのことを周辺機器って呼んでます。
車で今無線やってもいいですけど、あれ、マイクって持って喋っちゃいけないんですか、車の中では。
いや、ですね、アマチュア無線機をとか、無線装置、これ簡単に分かりやすく言うと、
うんうん、
ハンディ機を、
はい、
そのままアンテナついた状態とか、ハンディ機を、
はいはいはい、
持って、
うん、
やってると、
うん、
なんかそれ携帯電話と同じようなものとして扱われちゃって、やっぱりダメって言われてますね、
うん、じゃあハンディ機だけど、ハンディ機にマイクつけなきゃいけないんですか。
そうです。で、ハンディ機にマイクつけたりとか、あと車の無線機にマイクついてるじゃないですか、
うん、ついてますね、ついてますね、
ハンドマイク、
ハンドマイク、はいはい、
あれは、
うん、
それだけ使ってて止められて、
うん、
違反ですよって切符切られちゃうことはないそうです。
ああ、なんか一時なんかね、あれがあって、車で喋る時にもこうなんかのヘッドレスセットじゃないけど、なんかこう別マイクがなくちゃダメだみたいなのが。
で、うん、それとは別にそれ無線やってて聞い取られてたりして、
うんうん、
事故起こしちゃったりとかするじゃないですか、
うん、ないね、もしかしたらね。
やっぱその時は、うん、安全運転義務違反が取られちゃうんじゃないかっていう、
そういう話になる、ね、じゃあちょっとその辺は皆さんちょっとね、車でやる場合には特に走ってる時なんかはね、慎重にちょっと、
ですので、ね、走って運転しながらのハンドマイク使って、うん、っていうのは、まあ、その取り締まりだ、法律的だっていう以前にですね、
うん、
やっぱりあんまりお勧めできない。
そうですね、そうですね、どっかで止まってね、お話しするんだったらね、いいでしょうからね。
で、ハンドマイク使う時は止まってやった方が、
うんうん、
まあ、安全上も、
ね、そうそう、いいですね、
気分的、気持ち的にも余裕が出ますね、うん、それをお勧めしたいんですが、
はい、
走行中に、無線、要は話をしたいって時に、うん、アマチュア無線機用のやっぱハンズフリーシステムみたいなのあるんですよ。
あ、今そんな時代になったんですか。
昔からあるんですね、
はい、
三田さんが好きな西部警察っていうド
ラ
マ、昭和の時代、
はい、昭和の時代、はい、
西部警察で、
うん、
大門さん、大門刑事、
あ、はい、なんかやってたかも、
乗ってるじゃないですか、
うんうんうん、
あれなんて言うんでしたっけ、マシン X でしたっけ、
なんかね、ドアがウィーって上に開くやつね、
上に開くやつ、
うんうん、
そこに、
うん、
ハンズフリーマイクついてたんですよ、無線機用の。
あー、なんかついてたかも、なんか上の方からマイクピッて持ってきたような気がする。そうそう、うんうん、
車の中の、
うん、
天井の方から要はマイクが伸びてた、
うん、うんうん、出てた、
あれと同じのが売ってて、昔から使われてるんです、アマチュア無線の世界では。
そうなんですね。じゃあ、それもじゃあ今回のこれ周辺機器ですよね。
これも周辺機器で、
うん、
そのマイクもしっかり乗ってます。
あ、そうなんですか。じゃあぜひちょっと面白いみたい、
ね、ちょっと待ってくださいね。
うん、
乗ってますね、これちょっと何ページだか今思い出しますんで、
はい、
60、うん、ちょっと
字がちっちゃくてね、
はい、字がちっちゃくて見えない。
はい、
87ページ。
ああ、じゃあぜひ皆ちゃん、ちょっとそれもチェックチェックですね。
チェックチェックなんです。うん、で、それ、アドニスっていうブランド名で、
アドニスさん
ね。出てます。うんうん、で、線機屋さん行くと、これ、ほとんどの場合、置いてます。
あ、そうなんですね。
車に、で、やるためのハンズフリー。
車の中で結構喋るって方は、そういうのもくっつけてね、やった方の方が安全かなって感じですかね。
あ、これね、自分で、うん、配信しな
きゃ。そうです、配信。それがまた楽しみじゃないですかね。
楽しいんですけど、ハンドこのマイク、フレキシブルタイプで、
はい、
車のサンバイザーってあるじゃないですか。
はいはいはい、
サンバイザーの を取り付けてるネジにとも締めするんですよ。
ちょっと大変だぞ。クリップで挟むんじゃないんだね。
うん、クリップで挟むタイプじゃない。
ああ、ちょっとじゃあちょっと工事が必要ですね。
ちょっと工事必要なんですけど。
まあ、そういうのもでもまたやるのも楽しみじゃないんですか。
なのでそういうのもあります。
はい。はい、じゃあそれは車ね。あとまあお家でいろいろやるにしても無線機とアンテナだけじゃ今の時代は。なんかダメで、
なんか電源が必要なん
です。で電源、あ、電源、あ、無線機って普通の家庭用の一般電源に挿すんじゃないんでしたっけ？
あの無線機買ってきて、うん、無線機から赤と黒の電源コードが出てたら、それコンセントに挿しちゃうと、
うん、
まずいです。
あら、
火吹いちゃいます。
あ、そうなんですね。確かになんかこうもう一個なんかあの無線機にはつながってます。はい。
あの。普通のコンセントに出てるのは交流の100ボルトなんで、
はいはいはいはい、
無線機からにつなぐ DC ケーブル
なんです
けど、電源は
赤と黒のケーブルです。そうです、
13.8 ボルトを供給してやらなくちゃいけないんですね、
はい、
しかも直流の、
うんうんうん、
なので AC100 ボルトを 13.8 ボルトに変換する電源が必要になってくるんですけど、
うん、そうだ、
これもね、周辺、大切な周辺機器なんですよ。
そうですね。で、そのやつを普通の一般家庭のコンセントに挿すってことですよね。
そうなんです、
ね。はいはい。じゃあ、それも必要で。
そうなんです
よ。あと、最近はなんか、やたら、なんで必要なのっていうモニターテレビが、必ず無線機の脇には置いてありますよね。
そうですね。あれも周辺機器なんですけど、はい、今回の特集はそこまで。
あ、そこまで行ってないんですね。
してないんですけど、それも周辺機器ですよね。
そうですよね。なんか今最近みんなパソコン必要ですよね、無線やんのにはね。
無線やんのにはね、パソコン必要なんですけど、
うん、
そんな話奥が
深い。それやっちゃうと時間がなくなっちゃうから、じゃあ置いといて。
いや、いいじゃないですか。
いいですか、
うん、三田さんもパソコン、こう自作パソコンをいくつも手掛けられてますから。
あ、昔ね、昔なんか CPU ちっちゃい頃はなんか組み立ててましたけどね。うん、ね、今は買った方がお得ですしね。
その話にしましょうか。
うん、はい、ね、
最近あのアマチュア無線やるときに、アマチュア無線やってる人ってノートパソコン持ってたり、
はい、
あと家でやってるときはちゃんとも
うモニターテレビがもう1個2個3個とかあったりしてね。
無線機のほかにパソコンありますよね、うん、
あります、
確
かに必要は必要、ね、今最近あの私はまだまだ紙派なんですけど、あの、ロング帳は紙でつけるんですけど、紙じゃなくてもうロングつけるのにパソコンに直接入力する方いらっしゃいますよね。
いらっしゃいます。
そうするとパソコン必要ですよね。
パソコンが必要なんです、はい、で最近はそのログをつけるのもパソコンですし、うん、要はいつ誰と どういう更新したっていう更新内容を記録しておくログですよね、
はいはいはい、
今まで紙に書いてたんですけど、
うん、
それを電子化してパソコンで入力してちゃんとなくならないように取っといたり、
ね、しかも何月何日更新しましたねが分かるしね。
で USL カードも印刷できるし、
そうかそうかそうか、
で一回入力すればそれ QSL カードに印刷できちゃいます
ね。そうですよね、
でそういうのにも使いますし、最近は、あの FT8 をすごい流行ってる、
ポチポチね、
はいはい、FT8 という、
あれ逆にマイクいらないんですもんね。
そうなんです、マイクいらないんでパソコンが必要になって、
パソコンが必要になって、
パソコンでやるこう更新っていうのがね、はいはい、FT8 っていうのが流行ってるんですけど、それをやるにも必要だ。じゃあそれに対してどういうパソコンが必要なのかっていうのを、特集で触れてます。
パソコンって言っても今はね、あのピンからキリまであるから、昔の古いパソコンしかないよとかいう人と、いや最新鋭のハイスペックなパソコンととかってこうあると思うんですけど、やっぱりそれでもやっぱりなんかこう FT8 やるには性能が違うんですか。
FT8 でいい、これあの高性能なパソコン使うと、やっぱりあの
やっぱり違う。
やっぱりね、違うらしいです。
やっぱりあの CPU の関係で処理能力が違うんですかね。
処理能力が違う。
あ
FT8 やられてる方は分かると思うんですけど、
だ
いたい15秒に1回ですね、
うん、
受信した結果を画面にバーって出して、この人たちが電波出してたよっていう一覧表がドンと出てくるんですけど、それが
パソコンの能力が低いとパラパラパラって出てくるのが遅いんです、
うん、あなんかあの昔 の, あのアナログのパラパラパラパラパラパラみたいな感じで、
これが最新のパソコンを使うと、うん、ドンって出てくる、
パッて出るんですね、
せーのドンってや
る、あそういうのが違う、
そうなんです、うん、せーのドンっていう形で出てくるんですけど、うん、マシンパワーがあのちょっとね今一つだと上から
パラパラパラ徐々に
出てくる、ドンって出て
くる、おそういうのが違ってくるんですね、
で、
うん、
更新するときにその中から更新した人を選ぶわけじゃない、
はいはいはい、
ドンって出てきた方が選びやすい
という か、確かにパッと見あこれって見えるけど、どんどん出てゆっくり出てきたらね、
出てくる人は最後の方に出てきた人選べない
です、そうですね、そうですし、
そういうことがある、
うん、もうあこの人とやりたいって言ってももう先に出た人こうね取られちゃったりなんかしますよね、
取られちゃったり、うん、そう呼ぶ、チャンスを逃してしまうとか、はあはあはあ、そういうようなことが、まあ、そういう背景はあるんですけど、はい、まあ、どれくらいのパソコン使ったらいいのかなっていうのを筆者さんが解いてくれてます、
わかりました、
はいね、
あと、さっきほどから喋るのにはマイクとかこう言ってましたけど、CW っていうのもあるじゃないですか、
ああ CW ね、あのモールス通信です
よね、モールス通信ね、そうするとマイクの他に今度はあの電源が必要ですよね、
どういう電源かおすすめかっていうのを、うん、筆者さんにモール通信が
得意な方
に、大好きな筆者さんにちょっと解いていただきました、
は
い、
あとこういう方たちってあの私たちはまだまだ素人なんで解読機が必要ですけど、ベテランさんになっちゃうと解読機なんていうのもいらないんでしょうからね、
ね、でモールス通信で解読機使うのはあれ、あの
初心、本当に初心じゃん、
いやいや、あの なんつうんですかね、す補助的に
補助的に置いとく、はい、つなげて、ああ間違ってないなみたいな、
うん、ノイズがこう入ったりするとちゃんと解読し、うん、できない
んです、おそうなんですね、うん、
ええ、そうなんです、あとあの人がこう操作してやってるじゃないですか、うんうんうん、打ってるわけなんですけど、うん、それがあのやっぱりうまい下手ってあるんですよ、
ああ癖みたいなのもあったり、
癖もあります、うん、で癖がある打ち方してると解読機だともういまいち、
カラオケ採点機みたいなもんですね、
あおっしゃる通りです ね、
ね、
いやそうなんです、
譜面通りに歌うと点数高くなるけど、
うん、そうなんです、
うん、
教科書通りに打つとちゃんと、ね、文字になって出てくるんですけど、
うん、ちょっと崩しちゃうと、
そう崩しちゃってダメなんです、
あ
自分ではこれ相手に伝わるなって思って打ってても、
うんうんうん、
伝わらない時にはちょっとこう採点数が低い、
あそうなんですね、
打と一緒のような
、うん、あじゃあそういったものもこれも周辺機器にもなるし、あと必要な周辺機器って何ですか、
あと最近やっぱり屋外でアマチュア無線やるときに、
うん、はい、
電源必要じゃないですか、
はい電源、うん、
移動運用とかするときに、うんうんうん、あの無線機の動かすための電源が必要なんですけど、昔は屋外でやるときはあの例の発電機、
あーはいはい発電機、はいはい、
あの円、
うん、あの、うん、あの引っ張ってガソリン、そうそうそう、でガソリンもそうすると持ってかなきゃいけなかったり、
そうガソリン持ってかなきゃいけなかったり、もうこのラジオ局でも外で、ね、取材とかするときにこう、はい、発電機回したりしてね、
あ外でねあのやるときには中継やったりするときには発電機回したり、
発電機回したり、
はいはいはい、
してましたけど、
はい、
今は発電機あんまり使わなくなってて、
はい、
先週も話題にしたポータブル電源、
おいはい、
うん、あれが結構使えるということで、
うん、
今あんまり発電機使ってる人ちょっと減ってきた感じなんですね、
そうするとコンパクトで持ち運びも便利ですし、ガソリンも持ってかなくても済む し
ということで、
先ほどあのこの前も言ってるように充電がなくなっちゃったらソーラーがあるし、
ソーラーがあるし、うん、ただソーラーパネルで充電するのって結構時間かかっちゃうので、
あそっかそっか、うん
うん、あとあの夜になったらもうダメなん
ですよ、あそうです、ね、
ダメじゃないですか、
うん、
なのでポータブル電源を何台も持ってかなく
そうですね、そうですね、はいはいはい、
そういう使い方が行われてるんで、
うん、
そのあたりの話、話題もね、特集に書いてありますね、まあ、
もう無線をやると言ってもいろいろ必要なんですね、いろいろね、
だって無線機電源必要ですから、
ね、電源必要、そうですね、
まあ、うん、俗に言う電気食いますんで、アンテナとかの他にもね、そういう電源環境
とか、ね、あとね、今言ったように お外でやる場合にはね、テーブル椅子が必要になりますからね。
さすがにテーブルとか椅子とかはね、特集では出てこなかった。そうですよね、
うん、
テーブルとか椅子って大切ですよ、
ね、皆さん。そう、キャンプ用のね、折りたたみになっているやつとか、こう、簡単に運べるもの持ったりとかなんかしてますしね。
ですよね、うん、アウトドアのそういうグッズもね、結構必要ですよね。
昔移動運用やるときに電子レンジ持ってくっていう人いましたかもね。
電子レンジいました。
いました、私の知り合いに電子レンジ持ってくって。
そう、
何するんですかって言ったら、ほら、一晩中やるからね、お腹すくから電子レンジでチンしてご飯を食べるように持ってってたみたいですよ。
ああ、そうですか。
うん、
あの湯沸かしグッズはね、持ってってました
ね。そうですね、
電気使わないキャンプ用の、あのガスでやるやつあるじゃないですか。
よく表で皆さん何やってんのかと思ったら、なんか作ってますよね。
で、料理
作った、料理作ったね。
本格的だとバーベキューセット一式持ってきます、ね。
そうね、そういうのも一応ね、ちょっと
みんなで大勢で行くときは
楽しいですね、そういうのもね。
無線やりに行ったのかバーベキューやりに行ったのか分からない。
分からないって感じですけどね。
中に酒盛り始めちゃった
り。ありますね。うん、まあ、そういうのはね、ちょっとの置いといての必要なものですね。
はい。
まあでも本当にアマチュア無線をやるって言っても。いろんなものが必要になって、でもイコール今流行ってるキャンプにも通じるものがあって、
あります、ね、
あったらキャンプもできちゃうみたいな感じですね。
そうですね、
うん、
さすがにちょっと今回の特集ではキャンプまではね、話は及んでないんですけども、
は
い、
番外編ですね、それはね。はい、じゃあ、
ね、一応家で楽しむ時に役立つ周辺機器と、うん、外で運用する時に役立つ周辺機器、う
ん、はい、
ということでしわすけてピックアップさせていただいてます。
はい、というのがね、はい、今月の特集記事ということでございました。はい、じゃあ今日も吉田さんありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。 This program is being broadcast on Tochki CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for girlsCQ Ham for Girls。 はい、ということでお送りしてまいりました。はい、はい、でも本当に無線をやり始めるにはいろいろなものが必要になってくるんですね。 そうですね、
うん、
でもそういうものをいろいろとこう品定めしたりね、うん、試したりするのも、
ね、あと皆さんそういったものをね、買ったらそれをきれいにお部屋にこうレイアウトするのにね、また日曜大工でトントントンとかね
やったりね、
ね、やったり、あとはいろんな今100円ショップでいろんなものを売ってるから、それ買ってきてなんかいろいろね、いろいろ工夫したりして、いろいろなこうアイディアとかがこう湧いてきますよ ね
湧いてきて、それを形にするというのも、
うんうん、
楽しみ、
ね、そうかもしれない。そういったのを考えて、あの100円ショップに皆さんよく行くんですけど、なんとこれとこれとこれ買ってこうやったらなんかできるなみたいな ねなんか
そうなんです
よ、 よく行くらしいって考えて買ってくるらしいですけど、
うん、
うん、
一時期ねこの月刊誌でも100円ショップ特集みたいなのやったことある、
やりますよね。それでアンテナ作ったりなんかいろいろやってましたもんね。
作ったり、うん、こう運用に役立つような仕掛けを作ったり、
ね、そういうこと、電源作ったりとかね、
そうだとノコギリの刃で電源作ったりとかもね一時期入ります
ね。アイディアででも面白いかもしれませんね。
面白いですね。
はい、ということで今日も吉田さんありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は
CQ ハムラジオ編集部吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん 73-88 さようなら。